それではルカによる福音書の続きを読んでいきますが、今日は22章の39節から46節です。ゲッセマネの祈りとして知られているところです。ルカには実はゲッセマネという言葉は出てこないんですけれども、代わりにオリーブ山という名前が出てきます。意味としてはほぼ同じような意味です。イエス様が逮捕されるのを目前にして、神様に助けを求めて祈っている場面です。これはイエス様は自分の恐怖を隠さないで神様に打ち明けています。早速全部読んでいきたいと思います。イエスがそこを出ていつものようにオリーブ山に行かれると、弟子たちも従った。いつもの場所に来るとイエスは弟子たちに、誘惑に陥らないように祈りなさいと言われた。そして自分は石を投げて届くほどのところに離れ、ひざまずいてこう祈られた。父よ、御心ならこの杯を私から取り除けてください。しかし私の願いではなく御心のままに行ってください。すると天使が天から現れてイエスを力づけた。イエスは苦しみもなえ、いよいよ切に祈られた。汗が血の滴るように地面に落ちた。イエスが祈り終わって立ち上がり、弟子たちのところに戻ってご覧になると、彼らは悲しみの果てに眠り込んでいた。イエスは言われた。なぜ眠っているのか。誘惑に陥らぬよう起きて祈っていなさい。イエス様はこれまで自分が逮捕されて殺されることになっているということを知っていて、自分弟子たちにもそう予告してきました。前回読んだところも前々回読んだところも、最近読んできた箇所の至るところでイエス様は自分が弟子たちと別れることになるということを意識しているということが読み取れたと思います。でも今日のイエス様は少し違います。弟子たちから一人離れて一人で恐怖と戦っています。それがどんな恐怖だったのかお話ししていきたいんですが、その前に43節から44節のことをちょっと説明しておきたいと思います。もう一度読みます。すると天使が天から現れてイエスを力づけた。イエスは苦しみもだえ、いよいよ切に祈られた。汗が血の滴るように地面に落ちた。これ皆さん聖書をご覧になると括弧に入っていると思うんですね。この2節というのはもともとはなかったのに、後の世の後の世の人たちが加えた文章なんじゃないかという議論があります。だから括弧に入ってたりとか、あと英語だともしかしたら注がついてる形になってるかもしれません。でももうすでに聖書の本文にこうして入れられているように、今は多くの学者の人たちがこれはルカのオリジナルの文章だと考えているので、私たちもそのように解釈していいと思います。このルカは医者だったと言われていますけれども、この汗が血の滴るように地面に落ちたという言葉はとても医学用語だそうです。なのでそれもあってここは元からあったんじゃないかと言われています。イエス様がここで汗を流すほど激しく祈って戦っていた恐怖というのはイエス様のこの言葉に表れています。御心ならこの杯を私から取り除けてくださいという言葉です。この杯という言い方は同じ22章の前半の聖餐式の場面でイエス様が使っている言葉です。ちょっとそこだけ一部読みたいと思います。22章の20節です。食事を終えてから杯も同じようにして言われた。この杯はあなた方のために流される私の血による新しい契約である。 つまりこの杯をできることなら避けたいですというのは、イエス様はもし自分が死ぬ必要がなければ死にたくない、苦しまなくて済むなら苦しみたくないですと神様に告白しているということです。このイエス様の恐怖というのは、先週の読んだ詩編22編でより深く理解することができます。先週のお話の復習になってしまいますけれども、詩編22編ではダビデが体験していた三重の苦難というのが歌われていました。それはイエス様の苦難を歌っていると思います。一つは神様に見捨てられること、二つ目は人にも見捨てられること、そして三つ目は暴力を受けるという苦しみです。詩編22編をちょっと振り返ってみたいと思います。まず一節、私の神よ、私の神よ、なぜ私をお見捨てになるのか。これは十字架上でイエス様が実際に叫ぶ言葉です。神様に叫んでも祈っても助けてくれない、答えてくれないという恐怖です。そして次に7節から8節、私は虫けら、とても人とは言えない、人間のクズ、民の恥、私を見る人は皆私を嘲笑う。弟子たちはイエス様を置いて逃げ出してしまって、イエス様を助けようとする人はそこに誰もいませんでした。イエス様は無罪でしたけれども、でもその無罪を擁護してくれる人は誰もいなくて、犯罪人とされて人としての名誉も取り上げられました。そして3つ目がこの17節から18節のあたりに書いてあったことです。苛なむ者が群がって私を囲み、獅子のように私の手足を砕く、骨が数えられるほどになった私の体を彼らは晒し者にして眺め、私の着物を分け衣を取ろうとしてくじを引く。これも全部実際にイエス様の身に起こったことです。起こった暴力です。イエス様は殴られて、鞭を打たれて、手足には釘が打ち込まれました。そして兵士たちはイエス様から奪い取った服をくじで開けました。イエス様は神様であると同時に人間だったので、私たちが想像しうる精神的、また肉体的な苦しみは全て私たちと全く同じように感じられました。十字架というのは、その出来事全部はイエス様にとって精神的にも肉体的にも極限まで追い詰められる苦しみだったということです。イエス様はその苦しみに怯えて、避けられるものなら避けたいと神様に祈りました。この恐怖というものは誘惑にもなります。イエス様は弟子たちに誘惑に陥らないように祈りなさいと言いましたけれども、でもイエス様自身がここでそうしているとも言えます。十字架の苦しみを恐れて、できることなら避けたいと願って神様に祈っています。恐怖から逃げ出したいと思うのは人間なら自然なことです。イエス様は御心のままに行ってくださいと言いながら、それが自分に何を意味するのかを分かっていたので、苦しんで激しく葛藤して汗を流しながら祈りました。イエス様は私たちと同じように恐怖の中で神様を裏切る誘惑にあっていたということです。このことはイエス様が神様であるという側面から考えると、私たちには希望をもたらしてくれることがわかります。 イエス様が誘惑にあったというならば、それはつまり神様ご自身が誘惑にあったということだからです。神様ご自身が私たちの弱さと無力さを同じように体験して知っておられるということです。皆さんは神様は結局いないんじゃないかという疑いを持ったことはあるでしょうか。または神様がいたとしても私の苦しみには無関心で、いてもいなくてもあんまり関係ないんじゃないかと思ったことはあるでしょうか。私は友達が自ら命を絶ってしまったとき、そう感じました。彼女が死ねてしまったということが許せませんでした。神様がもしいるなら、彼女が苦しんでいたのは知っていたはずなのに、なんで命を助けてくれなかったのか、それが分かりませんでした。そして神様は良い方だと知った今でも、彼女の死のことだけは良いことだったとは決して思うことはできません。私には分からない神様の配慮があるんだということは信じていますけれども、それでもなんであの時彼女が死ななければならなかったのか、なんで誰も命を守ることができなかったのか、それは私には答えることはできません。私は週に3回福祉施設で働いているんですけれども、そこはドメスティックバイオレンスとか虐待とか貧困によって家を追われてきた人たちが来るところです。そこで出会う多くの人たちの話を聞いていると、時々この人の人生に神様が入る余地はあるんだろうかと思ってしまう時があります。というのは、あなたのことを大切にしていて愛しておられる神様がいると伝えるには、あまりにかけ離れた人生を送ってきているからです。その人の人生に自分を置き換えると、神様がいるということとか、神様はあなたを愛しているということがあまりに現実離れしているように感じてしまう時があります。それはもしかしたら幸せに生きてきた私の勝手な感じ方で、そういう大変な人生を歩んできた人たちは私とはもっと違う仕方で深く神様とつながれるのかもしれませんけれども、時々私の方が怖くなってしまいます。もしその人たちに、神様がいるならなぜ私はこんなに苦しまなければならなかったのかと聞かれたら、私には答えることができません。皆さんそれぞれにも答えが出せない問いというのがあると思います。問い続ける中で神様はいないと思ってしまう時もあるかもしれません。でも今日読んでいるように、イエス様はその苦しみをしっかり自分で体験して知っておられるということです。十字架の上で、私の神よ、なぜ私を見捨てるのですかと嘆いたイエス様は、神様がいないという、その時私たちが感じる苦しみを全部知っています。イエス様はその私たちの恐怖と絶望を知っているということです。そしてそれは神様ご自身が、神様がいないという恐怖と絶望を知っているということでもあります。だから神様は、神様なんていないと思われる状況の中でもいます。イエス様を通して私たちが知った神様は、答えの出ない問いを共に問い続けて、私たちと共に苦しんでくださる方です。答えは出なくても、私たちが生きている限り、神様は私たちと共に悲しんで、共に苦しんで、そして共に喜んでくださる方です。だから私たちには希望が与えられているということができます。最後にイエス様が弟子たちに与えた指示を 私たちも受け取ることができるためにどうすればいいのかを考えたいと思います。イエス様が弟子たちに与えた指示というのは、誘惑に陥らないように祈りなさいというものです。その答えは、それは前半にお話ししたように、イエス様がその後していることを真似すればいいんです。イエス様の祈りはどんなものでしょうか。それは自分の恐れを神様に打ち明けることから始まっています。自分は怖いです、嫌ですと打ち明けて良いということです。自分はなぜこれをしなければいけないのか、こんな状況にあるのか分かりませんと打ち明けていいということです。自分が十字架にかけられて死ななければならないことが最初から分かっていたイエス様が、それでも怖いです、避けられるなら避けたいですと打ち明けています。時々私たちは自分が不安になったり恐れを感じたりすることで、自分は信仰が弱いと自分を責めたりしますけれども、その必要はありません。そう感じるのは人間なら当然のことで、神様を知っているなら何の恐怖も不安もなくなるというのは幻想です。だから祈りの基本というのは、神様に自分の弱さを隠さないで不安を打ち明けるところから始まるということです。そしてイエス様の祈りの後半は全ての祈りの結論です。しかし私の願いではなく御心が行われますようにという祈りです。逃げ出したくなるような恐怖と自分の弱さの中で、それでも逃げないで神様の意思に従うということはとても難しいことです。答えが出ない問いを問い続けるというのは虚しさとの戦いかもしれません。諦めてしまう方がとても簡単かもしれません。神様なんていないんじゃないかと思われるような状況で、それでも神様は共にいてくださるんだと信じることは、それができるとしたら、それは決して私たち自身の力によってできることではありません。それは神様が私たちに聖霊様を与えてくださって、神様を信頼する力を与えてくださることによってのみできることです。イエス様にすら天使が現れて励ましたと言われています。私たちも自分の弱さを隠さないで恐れと不安を打ち明けたら、あとはただ聖霊様を待ちましょう。必ずそれでもあなたは良い方で、あなたの意思に従いたいという願いを私たちのうちに起こしてくださるはずです。弟子たちはこのイエス様の大事な場面で寝てしまったとありました。イエス様が最も苦しまれている時にそれに気がつかないで居眠りしてしまうというのはとても情けないと思いますけれども、それが私たちの現実でもあります。神様が最も苦しまれている現実に気がつかないということです。弟子たちはイエス様に別れを告げられて悲しんでいたかもしれませんけれども、一番悲しんで苦しんでいたのはイエス様でした。私たちも自分の苦しみによって神様の苦しみに気がついていないかもしれません。神様がいないと思われる状況の中でこそ、一番苦しんでいるのは神様であると知る必要があります。そこに私たちの希望があるからです。お祈りします。イエス様、あなたがゲセマネで激しく苦しんで祈られたその場面のことを今日想像します。主よ、あなたは決して何の葛藤もなく 華々しく十字架にかかったのではありませんでした。あなたはその恐怖を味わって、神様の計画であると知っていましたけれども、それでも神様の前に自分の恐怖を隠さないで祈られました。主よ、私たちもそれぞれ弱く、あなたの計画が分かっていてもそれが恐ろしく、目の前の状況も苦しく感じられて、恐怖と不安の中で動けなくなる時があります。でも主よ、あなたはそのすべてを先にご存知で、私たちをそんな状況に一人で置いておられるのではなくて、そこにこそ共にいてくださる方だと今日教えてくださいました。イエス様、ですからどうぞ私たちがあなたの前にただ何も恐れずに自分のそのままで出て行って行くことができるように、どうぞ主よ、今私たちそれぞれにあなたの霊を注いでください。あなたを信頼できるのは決して私たちの自分の力によるのではありません。あなたが信頼に足る方だと、どんな時でも良い方であると教えてくださるのもあなたです。ですからどうぞあなたの力を私たちに満たしてください。そしてどうかあなたの力によって、それでもあなたの意思がなりますようにと祈ることができるように、どうぞ助けてください。あなたは私たちに理解できないようなことでも必ず良い方向に導いてくださり、そして私たちが苦しむ時に共に苦しんでおられる方です。主よ、どうか先が見えなくても今あなたが共におられるということをどうぞ深く教えてください。イエス様、この時を感謝します。どうぞこれからあなたに向かって歌う時に、私たち一人一人の心に深くあなたが入ってきてください。そして癒しが必要なところにあなたの癒しの手を置いてください。弱っているところにあなたの強さを表してください。あなたに感謝してイエス様の名前によってお祈りします。アーメン。